恵みをいただく御言葉は第二列王記の18章13節から25節までです。第二列王記18章13節から25節、はじめに13節をお読みいたします。ヒゼキヤ王の第14年にアッシリアの王セナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めてこれを取った。それでは一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、今日もあなたが我らをお守りくださり、またこの一週間のすべてをあなたと御言葉で始め、そしてその御言葉により頼み、一週間のすべてをただ御言葉にあって歩んで、あなたと共に守られ進みゆくことができますように、どうかこれからを助け導いてください。今語るしもべを整えてください。また預かる一人一人の耳を整えてください。これからすべてただイエス様の栄光、イエス様の命、それで満ち溢れる時となりますように、主をあなたに求めます。あなたがそれらを私たちに豊かに与えてくださることを信じ感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヒゼキヤ王のことについてですけども、前回まで見ましたところ、ヒゼキヤ王は非常に、良い王として、主に対する熱心を持って、すべての物事に改革を取り組みました。彼は、彼の父、アハズが、それまで神殿を閉じてしまっていた。また変な偶像をその宮の庭に置いてしまった。それをすべて取り除いて、神殿の門を開いて、礼拝を回復させ、またそれまで途絶えていた杉越祭を回復させ、さらに彼は行くところ行くところ全てのところによって勝利していきました。でそうしてヒゼキヤ王の名声は非常に高くなっていきました。彼が主と共に歩むという決心をして、それを誠実に貫いていったゆえに、主は彼を祝福しました。でそうしてヒゼキヤ王が祝福されているうちに、このヒゼキヤ王のところに、恐ろしい、知らせが届きます。北イスラエル王国がアッシリアによって滅ぼされてしまった。それが前回のところですけども、でこのアッシリアはさらに南下して、この南ユダ王国、ヒゼキヤ王が治めるこの南ユダ王国まで、攻めてきました。で最初ヒゼキヤ王はこのアッシリアに対しては、徹底抗戦の構えを示しました。けれどもヒゼキヤにも恐れがあったんです。彼はエジプトと同盟を結んで、そしてこのアッシリアに対抗しようとしたんですけども、しかしこの、ヒゼキヤのその神である主に頼って、でそれで、けれども恐れをなしたら、エジプトにより頼んでしまう、そこに彼の恐れが入ってきて、そして、敵に付け入る隙を、与えてしまったところになります。それでヒゼキヤ王のこの第14年、アッシリアの王セナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めてこれを取った。ちなみに、このさらに、南の方にラキシュという町があるんですけども、14節を見ますと、そこでユダの王ヒゼキヤはラキシュのアッシリアの王のところに人をやっていった。私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。そこでアッシリアの王は銀300タラントと金30タラントをユダの王ヒゼキヤに要求した。 ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀を全部渡した。その時ヒゼキヤはユダの王が金を貼り付けた主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアシリアの王に渡した。あります。あの強かったヒゼキヤ、ね、敵なしだったヒゼキヤがついにですね、このアシリアの王に対して、自分が、罪を犯しました、ね、どうか私のところから引き上げてください、ね、何でも、負債を負いますから、ということで交渉するに至りました。このユダの王ヒゼキヤ、ラキシュにいるアシリアの王のところに人をやってって書いてあるんですけども、このラキシュという町はエルサレムの南の方に、ね、エルサレムの南西およそ 45km のところにあります。ですから、ね、アシリアの王、エルサレムを、ね、包囲するのみならず、さらに南下していろいろなユダの町々を、ね、攻め取ったんです。13節のある通りユダの全ての城壁のある町々を攻めてこれを取った。でこのラキシュという町には、ね、から、ね、発掘されたんですけど、たくさんの、ね、もう何十万という、20万とも言われているその骨骨が、ね、人の骨が発掘されて、でおそらくこのアシリアの時代に、ね、攻められて、そしてそこの、ね、町が虐殺されて、ね、ラキシュという町、ということだったのではないかと、言われております。これがアシリアのやり方です。要するに、ね、本城を、ね、エルサレムという、ね、本城を攻めるに、まずその周りを攻めて、周りの手堅く、ね、攻め落とせるところから攻めて、でそしてそこを攻めて、で周りがどんどんどんどん攻められていく、自分はどんどん孤立していく、でそしてその、ね、とても残虐な行為をして、その残虐さをまざまざと見せつけて、でそれで、ね、その本城にいる人々のもう心を、ね、怯えさせて、ね、恐怖に落とし込める。でそれでじわじわと攻め込んでいく、ね、これが彼のやり方でした。で、北イスラエル王国は、ね、まあ、サマリアの町を、ね、陥落させるのに、3年かかるんですけども、ね、この、まあ、10節の方を見ると、ね、サマリア9節から見ると、サマリアを攻め上って包囲し、3年の後にこれを攻め取ったって9節と10節にありますね。ですから、ね、時間をかけてじわじわと恐怖心を植え付けて、でそれで、ね、周りを閉ざして、でそうして攻め落とす、ね、降伏させる、ね、これがアシリアのやり方です。悪魔サタンのやり方と一緒ですね。本当に周りの徐々に徐々に攻めていって、そして本人自身に恐怖心を植え付けさせます。で相手が、ね、自分の思ってる以上の力があるのではないか、ね、恐怖によってそういうふうに落とし込めていくんです。結局悪魔サタンには、ね、私たちはイエス様により頼んでいる限りは一切力はないんですけども、しかし、ね、あたかも、ね、悪魔サタンはとても強いんじゃないか、ね、そういうふうに思い込ませて、でそれでじわじわ恐怖によって攻め落としていく、ね、それは悪魔サタンのやり方ですね。けれどもあいにく真理の御言葉に照らし合わせるならば、悪魔サタンは圧倒的に弱いんです。で主が戦うならば、もう悪魔サタンの勢力を一発で、ね、やっつけることができます、ね、啓示録の19章を見たら、もうその戦い一瞬で、ね、蹴りがつくということを、ね、皆さん見ておりますね。主がもう指一つ動かせばアクアサタンの首なんて簡単にへし折ることはできるんですけども、あえて人を、ね、試すために、人をあえて成長させるために、鍛えるためにアクアサタンは用いられているに過ぎないんです。今私たちは神の子として、ね、神の軍勢として本当に戦いを戦うべきなんです。ヒゼキヤは、人生の前半、ね、その第14年に至るまでは本当に主により頼んで誠実が示されてきました。でここに来て主がさらに、ね、このヒゼキヤ王のことを試すんですね。ヒゼキヤ王、ね、まあ、結果から言えば、ね、ヒゼキヤ王は主により頼み切って、そしてこのアシリアの側が逆に恥を見ることになりました。 ことに試されております。私たちも人生の中において主に対して誠実であるかどうか、それは、ね、このような苦難の時にこそ試されるものです、ね、苦難が来た時にもうすぐにもう主を捨て去ってアシリアに、ね、飛び打って、ね、ということにならないかどうか、本当に試されているわけです。ヒゼキヤ王は本当にこの現実的に北イスラエル王国が、ね、もう長らく、自分たちと、ね、まあ、並行して歴史を共に歩んできたあの北イスラエル王国が滅ぼされてしまった、たくさんの人々が連行されていってしまった、そしてさらに周りの町々を攻め落とされて多くの人々が虐殺されていってしまった、ね、果たして自分は、ね、このアッシリアに対して反対して生きてきたけれども、果たしてそれが正しかったのかどうか、ね、そのことが、その現実が突きつけられてきたときに、ヒゼキヤは、ね、心の中に恐れが生じて、でそれで、ね、このアッシリアの方に私に課せられるものは何でも負いますからね、負債は何でも負います、そういうふうに申し出て、でそれで、ね、金300タラントと金30タラントを、ね、要求されました。でそれでヒゼキヤは何とかしてそれを工面して、ね、主の宮と王宮の宝物蔵にある銀を全部、ね、渡しました。主の宮の宝も全部渡して、それで、さらに主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアシリアの王に渡した。もう自分のより頼む主の宮の金も、ね、それも工面してまで渡しました。ところがですね、それ何の効果ももたらしませんでした。アシリアは平気で約束を破って、でそれでさらに、ね、この南ユダに攻めるその手を緩めないんです。悪魔サタンに対してですね、やめてください、ね、これは言っても全くもって無意味なんですね。悪魔サタンが、ね、手を伸ばしてきた、ね、その手、ね、やめてください、ね、手を引っ込めてください、ね、そんなことは一切無益です、ね、悪魔サタンはただ怖がらせ、また主との関係を断ち切らせ、またその周りのにいる生徒たちを、ね、迷惑させることが悪魔サタン目的ですから、ね、やめてください、これは無意味です。我が主イエスキリストの名前によって出ていけって、これが皆さんのなすべきことです。17節以降をお読みします。アシリアの王はタルタン、ラブサリスおよびラブシャケに大軍をつけて、ラキシュからエルサレムのヒゼキヤ王のところに送った。彼らはエルサレムに登ってきた。彼らはエルサレムに登ってきたとき、布さらしの野への王子にある神の池の水道のそばに立った。彼らが王に呼びかけたので、ヒルキヤの子である宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、アサフの子である参議ヨアフが彼のもとに出て行った。ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ。大王アシリアの王がこう言っておられる。一体お前は何により頼んでいるのか。ここでですね、このラブシャケ、あ、ちなみにラブシャケはね、名前ではなくて、このアシリアの高官の、ね、役職の名前ですけども、ここにおいてこのアシリアの、ね、その、まあ、将軍ですね、それが来て、彼らは布さらし の野への王子にある神の池の水道のそばに立ったって、ね、あります。これ、新海訳聖書ではカッコにって出てるんですけども、この、17節のカッコにの方を見ますと、イザヤの7章3節って出てきますね。この、ラブシャッケが、立った布さらしの野への王子にある神の池の水道のそば、ここは岩付きの場所です。要するにですね、このヒゼキヤの父、ね、アハズが、ちょうどこの、ね、布さらし の王子のそばにある神の池の水道の端で、ね、預言者イザヤとアハズがあった場所ですね。イザヤ書の7章の3節見ると分かるんですけども、でそこにおいて、ね、一体イザヤとアハズはどんな会話がなされたか、 ちょうどその時ですね、父をねアハズの時、北イスラエル王国と、アラブの連合軍が攻めてきて、そして本当に心が、林の木々のように風が揺らぐように動揺している、その時にイザヤが、出会った場所、あのところで、イザヤ書7章の3節で、そこで主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子シアルヤシェブとは出かけていて、布さらしのノエの王子のそばにある神の池の水道の端でアハズに会い、そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい、恐れてはなりません。あなたはこれら二つの木切れの煙、燃えさし、レツィン、すなわちアラムとレマリアの子との燃える怒りに心を弱らせてはなりません。北イスラエル国と、アラムの2国が攻めてきているけれども、預言者イザヤは、恐れてはなりません、気をつけて静かにしていな、いなさい言われます。この2つの連合国は、あなた方のところに、来ることはないと言われるんですけど、しかしアハズは恐れてですね、アシリアと同盟を結んでしまいます。アシリアと同盟を結んでしまうのであるならば、このイスラエルは、このアシリアによって逆に攻め落とされてしまう、そのことを預言者イザヤから言われた、そのような場所ですけど、果たしてですね、このヒゼキヤの父アハズが、イザヤの預言者の言葉、神様の言葉を聞かずに恐れて、アシリアにより頼んだゆえに、この、逆にこの預言者イザヤと出会ったこの布さらしの野のこの水道のところ、ここにアッシリアの将軍が立って、このイスラエルに脅しの言葉を、かけるところとして、この場所が用いられてしまったんですね。本当に曰く付きの場所です。主から言葉が与えられて、恐れるな、あなたは静かに待っておりなさいということを、この言葉、主からの言葉、これを、信頼しないで恐れてあれやこれやと手を尽くして、主ではない、エジプトにより頼んで、そういったことをして、何か汚い勢力により頼んで、汚い手段により頼んで、そういうことをしてしまうのであるならば、逆に、その汚いものによって滅ぼされてしまうようなことになる、本当にそのようなことの警告ですね。このアシリアの王が使わしたこのラブシャケが、このちょうど布さらしの野のところに立って、でそれで、このイスラエルとの、その戦争の前の、話し合いが持たれるんですけども、でそれで、19節のこのラブシャケの言葉、一体お前は何により頼んでいるのか、口先だけの言葉が戦略であり戦力だと思い込んでいるのか、今お前は誰により頼んで私に反逆するのか。このラブシャケの言葉、本当に主の言葉にも、通じるところがあります。一体お前は何により頼んでいるのか、口先だけの言葉が戦略であり戦力だと思い込んでいるのか、今お前は誰により頼んで私に反逆するのか。本当に彼らヒゼキヤたちからすれば、一体誰により頼んでいるのだろうか、それ問われているところです。まずラブシャケは、20節では、あなた方はエジプトにより頼んでいると言っております。20節で、今お前はあの傷んだ足の杖エジプトにより頼んでいるが、これはそれによりかかる者の手を差し通すだけだ。エジプトの王パロはすべて彼により頼む者にそうするのだ。ヒゼキヤに対してエジプトにより頼んでいる、それは無駄なことだ、アシリアは言っております。敵に言われたくはないですが、しかし本当にその通りですね。巨大な敵と、対抗するために、このエジプト、要するにエジプトの方から、馬やまた戦車、それを、調達しようとしていたのかもしれません。 このヒゼキヤたちには、馬や戦車はどうやらなかったようです。まあ、それはこの後の方を見ればわかるんですけども、けれども、武力に対して、主が、言われたこと、御言葉においては、あなた方エジプトの方に、馬や戦車を調達しに行ってはならないって、立法の方に書いてあるんですけども、けれども、ソロモンは大量に馬や戦車を、エジプトの方から輸入しました。で、それで、ボロボロの間違いが起こりました。主がより頼んではならないと言われていた、兵力とか馬の力とか、そういったものにより頼もうとするならば、このようにして、敵の唇を通して、あなたはエジプトにより頼んでいる。それ一体何になるのか、そういうふうに言われてしまうんですね。さらにですね、この次、このラブシャキはちょっと聞き捨てならないことを言うんです。22節。お前たちは私に、我々は我々の神、主により頼むと言う。その主とは、ヒゼキヤが高きところと祭壇等を取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、エルサレムにあるこの祭壇の前で拝めと言った。そういう主ではないかと。さあ今、私の主君、アッシリアの王と賭けをしないか。もしお前の方で乗り手を揃えることができれば、私はお前に2000頭の馬を与えよう。お前は戦車と騎兵のことでエジプトにより頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来の一人の総督をさえ撃退することはできないのだ。今私がこのところを滅ぼすために登ってきたのは主を差し置いてのことであろうか。主が私にこの国に攻め上ってこれを滅ぼせと言われたのだ。聞き捨てならないですね。ヒゼキヤは本当に主により頼み続ける王でした。第二歴代史の32章の、一節を見ると、これらの誠実なことが示された後にアシリアの王セナキルブが攻めて、ユダに入り、あります。本当に、歴代史の方では3章にわたってこの前、ヒゼキヤがいかに主に誠実に、忠実に仕えてきたかが記されておりました。で、その後にそれらの誠実なことが示された後にと歴代史には書いてあります。誠実だったんです。その誠実に、歩んできたヒゼキヤに、主が、アシリアごときに、この、聖なる都エルサレムに攻め上ってこれを滅ぼすと、主が私に言われたのだ。そんな風に、ラブシャキは言います。で、実はですね、恐怖に取り憑かれている人にとっては、ああ、そうに違いない。主は、私を、この者に、いじめよ、そういう風に主が言われたのだ。そういう風に敵の言葉を真に受けて信じ込んでしまうんですね。けど、御言葉に照らし出してください。御言葉と照らし合わせるとき、主により頼んでいる人が、決して滅ぼされることはないと書いてありますね。御言葉と照らし合わせるべきなんです。恐怖心に煽られて敵の言葉をそのまま鵜呑みにして、敵の勢い、敵のその、吠えたけるライオンみたいな、表情、そういったものによってではなく、皆さん、御言葉に照り合わせて、御言葉と共に歩んでいくべきなんです。この時、アシリアの、このラブシャケ、一体お前何により頼んでるのか、口先だけの言葉が戦略であり戦力だと思い込んでるのか。そうですね、口先だけの言葉で主に仕える、それは戦略でも戦力でもありません。口先の言葉しか、確かに唇で信仰告白することは大事です。そしてその信仰を混ぜて告白したからには、信仰を伴った行動が、なければ、その口先の言葉は、死んだも同然です。行いのない信仰は、死体である、ヤコブは言っております。口先だけの言葉では、ダメなんです。口先で、死を敬います。だけでなく本当に実体行動を、伴うべきなんですね。そして、この、アシリアに攻め落とされそうになって周りの町々が、攻められている。それに対して、こ このラブシャキは、お前たちは、ね、我々は我々の神主により頼むという、ね、その主とは、ね、あのヒゼキヤが祭壇を取り除いて、でそれで、ね、エルサレムにあるこの祭壇の前で拝めといった、そういう主ではないか、ね、アシラは、ね、いろいろな神々が、それを、ね、攻め落としていきました。このイスラエルの神主も、ね、我々が攻め落とせないとでも思ってるのか、ね、そういうことを言いたげですね。あるいは、ね、この祭壇を取り除けてこれにより頼めて、ね、ヒゼキヤそんな偏屈なそんな窮屈なことを、それを要求しているのだ、ね、そういうふうに言いたげですね。キリスト教を信じている人は何か窮屈な何か偏屈な、ね、者たちだと思わせる者たちも確かにおります。何かね、日曜日に、礼拝のとこに行ってそこに拝めと言ってる、ね、そんな偏屈な、ね、日曜日もっと、ね、たくさん遊んで、ね、いろいろ楽しめって、ね、そういうことではないのか、それなのに日曜日に行って拝めという、ね、そういう言葉にコロッと騙されてしまう人も、ね、いるんですけれども、しかし主をより頼むこと、今こうして、ね、皆さん一日の始めまだ5時何分です、ね、その時間に集まって、ね、主を礼拝捧げる、これ、ね、無意味でしょうかね。全然そんなことないですね。もう蒼天礼拝に参加してから人生がいろいろ変わった人がもうここに、ね、皆さんおりますね。ここにいる皆さんそうですね。インターネットを通して、ね、礼拝を授かる皆さんも本当に朝のこの時間に起きて御言葉を、ね、主の一日の始まりを主に捧げる、御言葉に聞く、ね、これは本当に皆さんの人生に多くの益をもたらしてきたはずです。多くの益をもたらしてきます。このようにして敵はですね、いろいろな、ね、巧みな弁舌、またいろいろな、ね、経験とかいろいろなものを見せて、あるいは恐怖心を煽って進めてきます。この時こそ本当に私たちの信仰は試されております。目の前に大軍が攻めてきた時、ことに、ね、相手が主の御名を持ち出してそれを、ね、もてあそんで軽んじて、逆に自分たちの方が、ね、もし主がいるんだとしたらば、その主が自分たちを、ね、お前たちを、ね、攻め滅ぼすために今用いられているのは、ね、そんな風に、ね、主の言葉を逆手にとって、ね、あるいは主を逆手にとって攻めてくるもの、ね、これに対しては信仰において対処するべきなんです。私たちは特に患難が、ね、目の前に現れた時、大軍勢、ね、アシリアの軍勢が周りを滅ぼして、具体的に周りの国々を攻めて、実際に力があって、ね、そういう時こそ本当に信仰が試されます。一体どなたをより頼むか、どなたに属するものであるのか、ヒゼキヤは試されました。本当に皆さんも人生生きて歩んでいる限り、この地上、ね、悪魔サタンの勢力が攻めぎ合っている限り、この戦いは皆さんも避けることはできません。皆さん恐怖心に煽られてではなく、本当に御言葉によって奮い立って、その時を、ね、勝利で、ね、過ごし、そして皆さんはあらゆる困難に対して耐えて、むしろ多くの分取りを勝ち取っていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたは勝利の主です。あなたは我らと共にいます主です。あなたは敵のあの声、この声も、あざけりの声も、責め立てる声も聞いております。主よ、どうかあなたが奮い立ってくださり、我らの先に立って、あらゆる凸凹の道を平らにしてくださいますように、またあなたが聖堂の扉を打ち砕いてくださいますように、また隠された宝を私たちに掘り出させてくださいますように、我らの主イエス様、あなたは王の王、主の主です。どうか私たちが心しないることなく、この人生の戦いを進みゆく勝利で満たしていくことができますように、本当に試される時があります。目の前に現れた軍勢が自分の力ではどうしようもない時に、本当に我にもすがる思いで レジ袋に頼んでしまうような弱さも確かに我々の中にありますけれども、しかしその中においても主よ、ヒゼキヤがなおもあなたに対する誠実を示した時に、勝利の主であることを示してくださったように、本当に私たちもあなたにより頼むということを、これを続けて行っていくことができますように導いてください。確かにヒゼキヤはこの時心が恐れ弱りました。しかしどうにもならなくなった時に、ただ主の宮に進み出て、御前に手紙を広げて、ひれ伏して御前において祈った時に、預言者を通して恐れるなと、そしてその時を本当に恐れる心であろうとなかろうと、身に対してその通りに待った時に、敵は勝手にそこから逃げていき、敵は勝手に滅びました。本当に私たちもあなたの御前において祈ること、またより頼むこと、これを続けるものでありますように。失敗したペテロ、トマス、弟子たち、そんな彼らに対してもほんのちょっとの従順を示したときに、あなたは大量を持って答え、また焼いた魚とパンを持って待っておられたことを覚えて感謝いたします。イエス様、あなたはそのようなお方であることを感謝します。我らは今日もイエス様、あなたにより頼んで進み行きます。どうか我らにこの戦いに勝利させてくださいますように。今日いただきましたこれらの御言葉に感謝して、我らの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたが天地を作り、あなたがすべてのものの主であることを私たちにあなたが覚えさせてください。いつどこにいてもその主により頼む信仰をあなたが与えてください。あなたは私たちがあなたにより頼むとき、主よ、あなたは私たちにいつもご自身のその力を持って応えてくださるお方だからです。主よ、馬の力を頼ったとき、そして人の力を頼ったとき、あなた抜きにして人物ことに頼り、そしてあなたに背を向け、あなたを信頼しなかったとき、主よ、私たちは自分が頼ったものよりも、人よりも、ことよりも、もっと大きな人物ことが私たちに押し寄せ、そして頼むべき相手が違うということをほどほどく教えられていることを今日見ました。主よ、私たちも本当に今日のこの御言葉をしっかりと覚えて、あらゆる人物ことから責めを覚えているとき、自分の手に負えないとき、主よ、私たちがより強い人物こと、その馬に頼むものではなく、天地に満ちておられ、この天地のすべてのものを支配しておられるあなたにより頼むもの、そして失望に値することはない私たち一人一人でありますように祝福してください。主の皆を呼ぶ者はみんな救われる。主よ、これを私たちの霊の救いだけにとどめるということではなく、あらゆる困難を覚えたとき、主の皆を覚えて、そしてより頼む、主を信頼して主により頼む私たちでありますように、イエス様、あなたが助けてください。聖書のあらゆるところにあなたが人と関わり、そして関わった人の信仰によってあなた自身の現れが出ています。主よ、関わった人のその信仰があなたにより頼む信仰であるならば、あなたは勝利と繁栄を与え、そしてその関わる者が不信仰によってあなたに背を向けたとき、主よ、あらゆる敵、あらゆる人物ことを通して主よ困難を覚え、まだ再び自分がより頼んでいるその相手が違うものであるということを覚えさせてくださっていることを心から感謝いたします。主よ、あなたが私たちに今日のこの御言葉を通して ヒゼギヤであっても誰であっても本当に浮き沈みはあるものの、でもイエスキリストに立ち返る、より頼むということが私たちの最善であることをしっかりと覚えて、主の皆を褒めたたえることができますように、イエス様あなたが祝福してください。罪を本当に大盤振る舞いしているものが偉そうに私たちに責め寄る時があります。でも主よ、そのような罪を大盤振る舞いしているものに私たちが引っかかり、そして弱まってしまうということであるならば、主は結局私たちは罪に奴隷にされているものの奴隷にまたなってしまいます。主よ、私たち自身が本当にあらゆる時に主以外なものに虜になることがありませんように、イエス様あなたが助けてください。どんな時でもあなたの虜になって、そして豊かに報いてくださるあなたの恵みのうちに住まい生かされたものでありますように、主が私たちを整え祝福してくださることを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。